福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコがお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは、浪江町から国道6号通行規制の緩和に関するお知らせです。9月15日月曜日より、国道6号の通行規制の緩和に伴い、浪江町への立ち入り方法が変わりました。国道6号に設けられた2カ所のゲートと、県道36号に設けられた1カ所のゲートでの通行証の確認がなくなります。国道6号以外の道路、国道114号と288号からの立ち入り方法はこれまでと変わりません。ただし、帰還困難区域の住民の方が立ち入る際は、これまで通り中継基地で受付をしていただく必要があります。詳しくは浪江町生活安全係、電話 0243-62-0151、 電話 0243-62-0151 までお問い合わせください。浪江町から国道6号通行規制の緩和に関するお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。インタビュアーは藤倉美咲さんです。
今日はコットンプロジェクト福島代表の渡辺真希子さんにお話を伺いします。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
コットンプロジェクト福島、これコットンというと綿ということなんですが、このプロジェクトチームを立ち上げたということなんですが、これはどんなプロジェクトになりますか？
はい、コットンプロジェクト福島ですね、綿花の栽培から最終製品作りまでを通して、はい、持続可能で健康的なライフスタイルを提案するというプロジェクトチームです。
健康的なライフスタイルをということなんですが、はい、このプロジェクトチームを立ち上げたきっかけっていうのもあるんですか？
はい、やはり震災が大きなきっかけになってしまったんですけれども、はい、もともと福島県自体 の、 土地の有効利用といいますか、そういったものも背景にはあるんですが、津波でですね、潮が上がってしまった畑ですとか田んぼ、そこをちょっと救済したいという、私たち繊維業界の提案がありまして、はい、それが大きなきっかけになりました。
津波によって稲作とかそういった困難となった農地で綿を栽培するということで、おそらく呼びかけたと思うんですが、はい、同意してくれる人っていましたか？
いや、もう当初はもうそれどころじゃなくて、はい、本当に皆さんも、ね、右に行っていいか左に行っていいかというか、もう大変なパニック状態だったので、畑のことですとか、特に福島は原発の問題、はい、かなり大きかったので、そういったところに前向きにやってみようかっていう話はまだまだ全然 出てはこなかったですね。
そういった中でそのプロジェクトを立ち上げていくというのは、渡辺さんにとっては大変だったと思うんですが、どうだったですか？
そうですね、もういろんな方にいろんな方をご紹介していただいて、もうあっちに行きこっちに行きあっちに行ってもうお話ししたりとか、結構いろいろさせていただいたんですけれども、なかなか状況がね、あの当時は進まなかったと言いますかね、変わらなかったので、ちょっと諦めかけてはいったところありました。
諦めかけていた、そんなところからじゃあ、なんか一緒にやろうよっていう人がいたんですね。
そうなんです、あのふと、あそうだ、福島県にはあの有機農業を結構盛んに推しているという、あの有機農業推進室というポジションがあるということを思い出しまして、そこの方に電話連絡を差し上げたんですよ。それからあの、まあ、何人か有機栽培を実践されている方々、農家の方をご紹介いただいて、でその方たちと話をして、まあ、意気投合といいますか、趣旨をすごく理解してくださって、じゃあやってみようかということでようやくスタートしたという経緯がありますね。
まさにあのこの番組のように絆ですね、人と人と の, その同意してくれる絆というか、よし一緒にやろうっていう、そういうふうに声が聞こえた時は嬉しかったですよね。
もうちょっと今思い出しただけでもちょっと感動しちゃいますけれども、やっぱあの出会いがなかったら、もう本当に出会いってすごいなっていうふうに思いましたね。
そしてそこから月日が経っていくわけなんですが、今2014年、あれから3年半以上の月日が経っているんですが、今はそのプロジェクトチームはどんな感じですか？
あの本当に地道な活動をしてまして、あの、まあ、本当に倍数倍数とはいかないまでも、かなりあの生産してくださる農家の方たちも、キャリアも出てきまして、経験値も出てきたので、だいぶご収穫量ですとか、収穫のクオリティですか、なんかも少しずつ読めるようになってきたところです。
クオリティが上がってきてるわけですね、それを見て一緒の仲間の皆さんは何か言ってますか、渡辺さんに？
そうですね、まあなんとか継続できるかみたいなそんな感じですかね。
で綿を栽培して、この綿ってどのぐらいで、こう成長していくわけですか？
そうですね、あの4月暖かくなって4月の中後半ぐらいですね、そのぐらいに種をまきまして、種類によってもちょっと違うんですけれども、大体あの和綿といいまして、実際ずっとあの日本で栽培されてた綿に関しては、もうそろそろ弾け始めたんですね。
でそれが綿となっていく、製品化されていくわけですか？
はい、そうなんです。
製品化された時は皆さん嬉しかったでしょうね。
あ、もう本当なんか夢のようでしたね。
ねえ、もう皆さんの顔はどうでしたか？
おーって感じでもうなんか驚くと言いますか、できたんだという感じで、
まさに心が一つになって、その一つのものを作っていくというその気持ちですもんね。
そうですね、
将来はどんな風にしていきたいと渡辺さんご自身思ってますか？
あのもう少しですね、まだまだちょっと量が足りないので、もうちょっとだけ多く収穫できるようにして、であの糸作りから現場で福島でできるようにしていければいいなっていう風に思っています。
そうですか、まあ、この安全安心にということで、渡辺さんが立ち上げたところがこれからもどんどんどんどん広がっていって、みんなに元気と勇気与えてくれるような、そんなプロジェクトになりそうですね。
そうですね、あの実際畑仕事をされると、結構皆さんあの癒されるっていう声が多くて、で実際その製品をですね使ってくださって方々からも、すっごい気持ちいいっていう、その何でしょうか、こう体が発する声といいますか、そんな感じでなんか感想をいただくので、この声をもう少し一つ一つ大きく、で数も一つ一つ増やしていきたいなっていうふうに思ってますけど。
楽しみに私たちもしてますので、これからも頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
今日お話をお伺いしましたのは、コットンプロジェクト福島代表の渡辺真彦さんでした。渡辺さん、ありがとうございました。
それこそどうもありがとうございました。
クラウンシリーズから JC08 モードリッター21キロの低燃費を達成するとともに、高次元の動力性能とスムーズな走りを実現した待望のハイブリッド 4WD4 誕生。福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。